企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 353A 殺生アンビシャス上場、エレベーターコミュニケーションズ代表取締役社長鈴木田明弘さんにお越しいただいています。鈴木田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
失礼します。
エレベーターコミュニケーションズは東京都品川区南大井に本社があります。独立系のエレベーターメンテナンスの専業企業です。では鈴木田さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社は、全てのお客様に、スペシャリティメンテナンスをフェアプライスでというミッションを掲げ、大きく2つのことをさせていただいています。1つ目はエレベーターやエスカレーターに対して、定期的な点検を行うと、あと故障時の災害時の対応ですね。あと年1回の検査等も含まれています。で、2つ目はその定期点検の時に発覚した部品交換ですとか、供給停止になったエレベーターのリニューアル工事をさせていただいております。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについてはじっくりとお聞かせいただきたいと思いますが、まずは鈴木田さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。では鈴木田さん、生年月日を教えてください。
昭和46年1月10日、54歳です。
ご出身はどちらでしょうか。
北海道の小樽市です。
子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか。
そうですね、あんまり家にいなく外でずっと遊んでた感じですね。
はい、スポーツ少年でいらしたんでしょうか。
そうですね、高校の時はラグビーを、は
い、あ、そうでしたか、はい、将来についてはどのようにお考えでしたか。
いや、特に何かしようということもなく、
はい、
まあ、単純に20代で社長になりたいなという夢は、
ああそうだったんですね。実際にではその夢叶えられたということですよね。
そうですね、前の今の会社の前の会社で20代で独立してますんで、
はい、でそこに至るまでもお聞きしたいなと思うんですけれども、まず社会人のスタートはどちらだったのでしょうか。
まあ、ラグビー推薦で現北韓ホールディングスという会社になります。
はい、お勤め先北海道ではなかったんですよね。
そうですね、埼玉県の岩槻市に、はいはい、行きました。
何年ほどお勤めだったんでしょうか。
2年くらいだと思いますね。
はい、はい、転職をされた何かきっかけが終わりだったのでしょうか。
そうですね、母の体調が良くなく、はい、北海道に戻りたいということで北海道の工場の方に移していただいたんですけど、はい、まあ、北海道の工場があまり、まあ、なんていうんですかね、先進的じゃない工場でちょっとあまり良くなかったので辞めさせていただいたという、うん、はい、
転職先はどちらだったのでしょうか。
不動産会社の賃貸の営業会社でした。
その不動産のまた営業という職種を選ばれた何か理由があったのでしょうか。
下の方に保険会社の方とかいたんですけど、はい、その方に営業を向いてるよって言われて。
あ、そうだったんですね、はい、ご自身では気がつかなかった部分だったのでしょうか。
そうですね。
そしてその不動産の営業をされた後また東京に戻られるんですよね。
そうですね、やっぱり東京に一回、まあ、埼玉ですけど一回来た時にやっぱり自分はこっちの方が向いてるなという気があったので、やっぱり東京に出たいという気持ちがありました。
はい、その時のビジネスというのが清掃業で独立を考えられていた。
そうですね、
ということなんですね。はいはい、いかがだったでしょうか。
まあ、大変でしたけど1日23時間とか働いてたんで
24時間しか1日はなかったかと思うんですけれどもそうでしたか、はい、やはり会社を起こすというのはそれだけのパワーが必要であったということなんですね。
そうですね。
ただその会社というのも順調に成長されていかれたんですよね。
そうですね、年商1億ぐらいまでは、はい、行きました。
そしてその製造業で、成功を収められていたにもかかわらず、この現在にはどのように至っていくのでしょうか。
まあ、自分で独立してるって言ってもやっぱり上の発注者側があまりにも強すぎて、まあ、自分でやってるっていう感覚があんまりなかったので、まあ、当時のナンバー2に会社をそのまま譲って、まあ、いろんな会社さんにお手伝いっていう中で、前々職ですね、あのジャパンエレベーターサービス、今ホールディングスさんですね、はい、に入社したという経緯ですね、はい、
ジャパンエレベーター当時の会社の規模どのくらいだったのでしょうか。
僕が入って20人目ぐらいですね、
はい、ああそうでしたか、はい、どのくらいまで在籍してらしたのでしょうか。
5年半いましたので社員が200人超えぐらいまでは、はい、いました。
では10倍、
ね、そうですね。なかなかその成長目まぐるしい状況というのを目の当たりにされていたかと思うんですけれども、そこでもやはりそのエレベーター関係での独立というのも考えられていらっしゃったということなんですか。
いや全く考えてなかったですね、
はい、そうでしたか、はい、その後5年半在籍されてどちらに移られたのでしょうか。
まあ、あのエレベーターの遠隔監視を作っている会社に、お手伝いに、はい、行きました。
現在のビジネスモデルに至るまでというのはどのようなご経緯があったのでしょうか。
そうですね、まあ、そこの中で遠隔監視を作っている会社でしたので、まあ、それを、まあ、エレベーターの保守会社さん向けに、まあ、もうちょっとこう先端なものを NTT さんと組んで、はい、まあ、販売しようということで作ってたんですけど、
はい、
まあ、あのシンドラさんの事故が
ありまして、
あま、ね、はい、まあ、NTT さんが、まあ、このビジネスはできないというのがあったんで、まあ、その後、まあ、保守をするしかないということで、うん、保守の方向に行ったということですね。
なるほど、そのシステム等々を携わるにはちょっとリスクが大きいのではないかという社会の流れが当時あった、はい、ということなんですね、はい、それが現在のビジネスモデルにつながってくるということだったわけですけれども、この上場に至るまで、振り返ってどのようにお感じになられますでしょうか。どのようなことがありましたか。
まあ、必死に毎年 2,3 店舗出店しながら必死に動いてきたというところは、多分今上場してもあんまり変わらないかなっていうところはありますけど、
はい、はい、ありがとうございます。売上高10億円を超えた時に上場を考えになったということなんですけれども、上場というのはやはり目標であったのでしょうか。
いや、 やっぱり10億円超えた時に M&A 会社が毎週のようにいらっしゃいまして、はい、まあ、その話を聞いた時に、まあ、走ってるだけでは最終的にどうするか決めた方がいいよというエグジットですね。まあ、売るのか上場するのかっていうことを考えないと多分そのうち詰まりますよという話をされたので、まあ、そこで、まあ、役員とも相談して、まあ、上場するということを決めて、そこからですね、
はい、上場されてから何か変化はおありになりましたか。
いや、まあ、やってることはあまり変わらないので特に変わった気はしてませんまだ、はい、
この先また採用などでメリットが非常にこの後出てくるようなことがあるかもしれないですかね、うん、はい、さてここまで伺ってまいりました。すすきださんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では事業内容などについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの鈴木さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社は、はい、まあ、エレベーターとかエスカレーター、これの、メンテナンス専業の会社、はい、独立系ということなんですけど、はいはい、これエレベーターのメンテナンスってどんなものがあるんですか。
そうですね、まあ、エレベーターの、まあ、清掃と調整ですかね、
うん、なるほど、はい、なるほど。そういうのをあれは定期点検で結構行った止まってますよね、
はい、
あのビルに行くとああいうのを順番にやっていくということですよね。
そうですね、はい、
それともう一つはその例えばなんかどっか故障してた場合は部品交換したり、あとはあれって何年ぐらい持つんでしたっけ、エレベーターって。
今は去年は25年から30年
ぐらい持つん
です
か、
はい、
逆にだけど25年30年経っちゃったら、まあ、入れ替えなきゃいけない、
はい、
これのリニューアル工事、
はい、
まあ、これもされてるんですか。
はい、そうですね。
なるほど。 で、エレベーターこの管理業界についてちょっと教えていただきたいんですけど、大体今、フジテックさんとかいろいろメーカーがありますよね。エレベーターメーカーって。で、そのメーカーさんの系列の方が、保守までやられてるのが8割ぐらい。
はい。
独立系が2割ということなんですけど、はい、この独立系のシェアって徐々に上がってるんですよね。
上がってますね。はい。
なるほど。とすると、なんでこれ上がってきてるんですか？
まあ、やっぱり、認知度が高まってきてるところもありますし、うん、まあ、国としても国交省としても、うん、まあ、やっぱり事故が起きないようにということで、うんうんうん、メーカーの方に情報を流しなさいという今指示があったり、
うんうん、
まあ、エレベーターの事故調査委員会ができたりとかっていうことで、うんうんうん、まあ、認知がだいぶできてきてるのかなとは思いますけど、
うん、で御社の強みっていうのは地域戦略っていうことで、はい、うまくその地域を考えて出展していくということだと思うんですけど、はいはい、例えばどういうふうに考えて出展していく、一番最初に出展したのどこでしたっけ？
山梨ですか、
はい。これ山梨って何です？選ばれたんですか、その時。
まあ、前職でその業界のマーケティングをした時に、うん、はい、まあ、山梨県には独立系がなかったっていうのが一番。
なるほど、はい。そうすると山梨はまた独立系がないから空き地があったと、
はい、
でそこにやっぱり出店してい く、
はい、
その次が青森ですか、
ですね、はい、
という感じで徐々にそのうまいところを見つけていってそこでということですか？
そうですね。
これあれですよね、基本的に拠点がなきゃ営業できないですもんね。
そうですね、はい、
そうですよね、はい、やはりエレベーターエスカレーターって本当に故障して今故障して来いって言われちゃうから、すぐに行けるようなところに拠点がないと出店できないですよね。
そうですね、
そうですよね、
はい、
だから御社の場合拠点数って今いくつあるんですか？
47です。
47もあるんですか、はい、これだから全国あちらこちらにあるということですよね。なるほど。あともう一つ御社の特徴としては、そのエレベーターの管理を請け負うのが大家さんから直接請け負ってる。
そうですね。
これが非常に特徴ですか？
そうですね、うん、まあ、8割5分ぐらいは直受けが多いですね、う
ん、なるほど。
やっぱり再後発なので、うんうん、まあ、管理会社さんとかっていうよりは、うんうん、まあ、地道に一軒一軒っていうところですね、うん、
地道に一軒一軒営業するのはちょっと大変だと思うんですけど、要は管理会社だと何百棟やってたりするから、まあ、そこが使ってくれたらバサッとシェアも来る代わりに、その代わり競争激しいのと、まあ、そのあれですよね、入り込むのが難しい。
そうですね。
だけど大家さん直接は一棟ずつしか持ってない大家さんも結構おられるから、はい、一つ一つは大変だけど、一回まあ入っていただけると、たとえひっくり返ったとしても一件だけだから、ガサッとひっくり返ることはないから安定しますよね、これね。
そうですね、はい、
この戦略っていうのはやはり、まあ、再後発で考えてどうやったら入っていけるか、これを考えて戦略を作ったということですか？
そうですね、金ヶ所さんに行ってもやっぱり値段でしか多分採用されないので、うんうん、そうすると値段下げて取るしかない、
うんうん、
オーナーさんであればそういうことはないので、
うんうんうんうん、
そこに行ったっていうところですね。
なるほど、はい、なるほど。でこれで、徐々に拠点数を増やして、はい、まあ、広げていくということですよね、はい、なるほど。あとエレベーターというのは、エレベーターが使われてって世の中に何台ぐらいあるものなんですか？あれ、
今100万台前後
と。100万台あるんですか、はい、で人間の数は日本人減ってってるんですけど、エレベーターの数って増えてってるんですよね。
そうですね、年間 1% ぐらいは増えてるっていうふうに、はい、データとしては、はい、
これはあれですよね、高齢化がやっぱり一つのあれで、例えば病院とか介護施設なんていうのは2階建てでもエレベーターついてますよね。
そうですね、はい、
うん、これがやっぱりエレベーターエスカレーターの数を増やす一つのあれですよね。
はい、
それとあとでっかいビルが再開発されると確実になんかエレベーターの数増えちゃいますよね。
そうですね、はい、今はそうです、
そうですね、昔のビルはエレベーターが真ん中にちょこんとしかなくて、はい、みんなずっと混んでるっていうのがあったと思うんですけど、さすがに最近はエレベーターの数を増やしてというのが結構大きいから、はい、やっぱりエレベーターの数自体増えてるということですか？
は
い、
そうですね。
なるほど。そうするとこのエレベーター管理業界の中でも、まあ、エレベーターのメンテナンスのところはマーケットとしては少しずつ広がってるっていうことですよね。
そうですね、はい、その通りです。
なるほど、はい、日本ではなかなかこの広がるマーケットってあんまりないんですけど、で御社の場合人材獲得はどういうふうにしてるんですか？
まあ、基本地方採用で、うん、現地採用で、
現地採用で、
はい、地方にお役に立てるように地方で、はい、現地採用してますね、はい、
そうするとやはり地方のその地域地域に、根ざしてその地域の人が営業してメンテナンスをしてっていうのをやるから非常になんか強いですよね。
そう ですね、はい、
なるほど。そうするとその、あの地方の拠点自体が、まあ、一国一城の主じゃないですけど、その地域地域地域ごとに根ざして、そこのオーナーさんにきちっと行って、まあ、ビルオーナーさんに行って営業をして、はい、でずっと受ける。これってなんか非常に安定してるような気がするんですけど、はい、やっぱり安定してますよね、
はい、
なるほど。今後の成長戦略として地域展開以外にどのようなことを考えているんですか。例えば M&A、 こういうのもあり得るって感じでしょうか。
はい、そうですね、あります。まあ、M&A も含めますですし、うんうん、まあ、あの市場も殺傷だけではなく、うん、まあ、次っていうことも考えてますし。
なるほど、なるほど。例えば名称であるとか副称である、
そうですね、
まあ、名古屋とか福岡、まあ、九州、まあ、こういうところに広げていくという感じ
ですか。そうですね、やっぱり常年会してるので、うん、まあ、北海道だけではないので、うん、まあ、福岡にも証券取引所ありますので、うん、まあ、福岡なり名古屋なりということは常に次と考えてます、はい、
なるほど。あとエスカレーター事業、ここにも御社特徴あるんですよね。
そうですね、あの独立系でエスカレーターのフルリニューアルできるのは今のところうちしかないので。
そうですか。
で、去年ですかね、あの北海道で初めて4台させていただいて、
うん、
まあ、メーカーさんだと納期が3ヶ月とか、施工がですね、施工が3ヶ月とか言われてるんですけど、うん、我々3週間で終わった事例もありますし、うん、まあ、今後さらにあのお客様からやっぱり問い合わせをいただいているので、うん、まあ、ここの事業はさらにあの増えていくかなとは思っています。
だ今後もまだまだ成長の余地があるという感じですか。
そうですね、はい、
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
迅速果断ですね、はい、
なぜ選ばれましたか。
まあ、基本あの全て会社もそうなんですけど、スピード感を持ってということで常に進めてますんで、うん、まあ、尺にも書いてますし、あのスピード感を、まあ、地方でやってるからこそスピード感を持って仕事をしたいっていう思いがあるので、うん、まあ、それでですね、はい、はい、
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは、証券コード 353A、殺傷アンビシャス上場、エレベーターコミュニケーションズ、代表取締役社長、鈴木田明宏さんでした。鈴木田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る、威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは証券コード 353A 殺傷アンビシャス上場、エレベーターコミュニケーションズ代表取締役社長、鈴木田明宏さんでした。そして鈴木田さんの選ばれました四字熟語は迅速果断でございました。番組を最初から聞けなかった方も、終了後はラジコのタイムフリー、またはポッドキャストでもお楽しみいただけます。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。